ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、おはようございます。ともきんです。今日はですね、ドルフィンから、さっきやね、突然、そういえば、今週分を取れてませんでした。ともきんさんお願いします。的な LINE が突然やってきましてね、急遽、取らせていただいています。ちょっとね、今ね、うちバタバタしてて、実は、今週配信だった、このダラプロの母体のね、サンダーヘタライディオの方も、僕はこう、ちょっと欠席をさせていただいたんです。聞いていただいた方は、お聞きやと思うんですけども、僕は愛人と旅行に行って、なんか、膣痙攣で入院したことになってるんですけども、そんなことはないですから、一応、元気にやっております。はい。ダラプロの方でも、変な噂流さないようにしていただければな、と思います。てなわけで、まあ、一人喋り久しぶりなんでね、一体何を喋ろうかな、思って、ドルフィンのように、ちょっとネタをいくつかこうピックアップしながら、ぼんやりちょっと考えとったわけなんですけども、やっぱりね、1個目はあのネタやなと思って、社長がね、変わったじゃないですか。やっぱりこう、突然バンって変わることってあるんですよね。特にああいう業界っていうのはあるんやなと思ってね。んで、ちょっとしたらね、1週間もしてないんか。4、5日ぐらいかな。でも、また元戻りましたよね。いやー、またああいうのもやっぱあの業界らしいなぁと思ってね、見とったんですけどね。あれですよ、オープン AI の会社、アルトマンさんが、クビになって、で、数日後にマイクロソフトに入って、もっぺんオープン AI の社長に戻ったっていう話を今しとるんですが、そういう話じゃなくてですね。スターダムの話ですね。皆さんお聞きしたいのは。はい。まあ、僕、個人的には AI 界隈も結構好きなんで、この話もね、なんかどっかでしたいなとは思うんですが、まあでも、結局、アルトマンに、の場合は、ちょっとまあ、なんでクビになったかわかんないんですけども、まあ、社長が独創的すぎたのと、まあ、一説によると、利益を全然追求しなかったから、取締役会にソース感食らった、みたいな話があって、でも、社員さんはみんな、アルトマンがクビになったら自分ら辞めるみたいな、なんかそんなんで、結局まあ、元戻ったみたいな話になったらしいんですけどね。スターダムの方は一体どうやったんかというと、まあ、はっきりわかんないけど、やっぱりこう、いろいろ問題があったんでしょうね。で、まあ、社長が変わったとて、そんなに大きく変わることはないと思うんですが、それでもやっぱりね、社長が変わると方針も変わるわけで、きっと良くなるんじゃないかなとは思います。で、並行して、オーナーの北谷さんも、自分がやっぱこう、出張っていくのに限界があるみたいな、発言を、Twitter、X でしてはりましたね。からまあ、菅林さんでしたっけ、新日本プロレスの社長さんもやってはりますけども、ツイッターとかね、やっぱり新しいスターダムの社長さんもやっぱやられて、自分の意見なり、自分のまあプロレス以外の話でもね、やりながらこうファンの人と交流したりで、問題が出てきたらすぐこう拾うみたいな、そういうことをしていかんとあかんのんでしょうね。まあ、北谷さんっていう人が多分すごくできる人なんやと思うんですよ。だからまあ忙しい中でもああやってね、ファンとコミュニケーション取ったりして、まあ大きな事件がまあ起こってからでは遅いんですけども、起こる前に一応まあ未然に防ぐみたいな、今回みたいな割とこう大なたを振るみたいなことをされましたけども、やっぱりね、なんていうか、もぐら叩きみたいなことってやっぱずっと続けられないんで、どっかでね、 どっかでこう、なんちゅうかな、抜本的な改革みたいな感じでやらんとあかんと思うので、まあ、北谷さん以外の人たちがそうやって、窓口となるっていうのはすごくいいことやと思いますね。まあ、あとはその、スターダムに問題あった、まあ、例えば社員さんとの関係であったりとか、レスラーの、まあ、待遇とかね、扱いとか、そのあたりが少しでも改善されれば、いいなとは思っています。まあ、言うても、怪我人が多いっていう事実はね、まあ、変わんないんで、まあね、ちょっとスケジュール的に無理があったのかなとは思いますし、で、やっぱツイッター界隈見てると、やっぱ切符が高い、ね、そういう話もいっぱいありますからね。でもまあそこは企業としてね、やっぱ守らなあかんとこは守らなあかんとこで、ね、難しいとこではあるんですが、さあ、これからどうなるかって感じですよね。まあ、この1ヶ月、2ヶ月では急には変わらんと思うので、そうですね、まあ、スターダムに関しては、まあ、年末とか、年明けぐらいからどんな動きするんかなって見守りたいなと思います。もちろん新日本プロレスとの関係っていうのもありますし、1.4 とかでね、なんかこう一つの形になればと思います。まあジュリアがね、こう WWE からこうロックオンされてるみたいな話もありますからね。一体どうなることやら。これからやっぱスターダムを中心にやっぱり動いていくとは思うんですが、このあたりやっぱり楽しみですね。で、そのジュリアがこの間、井上貴子の35周年でしたっけ、の記念興行に出て、まあ、飯田とシングルしてましたけど、そこで、うなぎさやかとね、こうなんか喋ったみたいな写真がポロッと上がってましたね。僕、まあ、うなぎさやか好きなんで、どうしてもひいき目に見ちゃうんですけども、やっぱりこう、この1年間頑張ってきて、スターダムだけじゃないですか、ほぼ関わってないの。まあ、東京女子もほぼ関わってないかな。スターダムと関わらずに1年間やってきたっていうのは本当にすごいなと思いますし、ジャストタップアウト、JTO の、ポスターとか見てると、うなぎさやか参戦ってごっつく書いてあったりするんですよ。やっぱりそれぐらいの値打ちをね、あの人は1年間頑張ってつけたんやなっていうのがあってね。まあ、井上貴子のこの35周年の興行、記念興行にしかもメインでね、出て、で、負けてるじゃないですか。やっぱそういう、こう、大事なところの役目に割り当てられるっていうのはすごいなぁと思いましたね。まあ、ジュリアが出たっていうのもまあ、大きいんですけど、あれに関してはやっぱ、うなぎさやかが良かったのかなと思います。まあ、うなぎさやかがアメリカから呼ばれるかどうかっていうのは、それは分かんないんですけども、まあ、海外でもね、露出増えてるみたいなんで、まあ、ジュリアにしてもそうですし、うなぎさやかにしてもそうですし、そのあたりはもっともっと活躍していただければいいんかなと思いますね。あとあれですよね、サリーの自主興行でまたうなぎさやかが噛みついてましたね。なんか一騎打ち、せえへんのか、あんたの興行やったらしたってもええぞみたいな。アメリカでも何も残してないやつが文句言うなみたいなのがね、絶戦を繰り広げてますが、まあ、どうなんですかね。うなぎさやかっていう選手は本当にこう、言葉選びが上手というか、みんな思ってることうまいことね、表現しますよね。まあ、サリーのことを、めっちゃファンの人にとっては本当に失礼な話かもしれないんですけど、やっぱり正直言うと日本でもあまりこう、何も成し遂げず、で、アメリカ行っても何者にもなれず、で、帰ってきて、で、なぜか、闘魂というものを、戦いというものを前面に押し出すという、謎の展開ですよね。まあ、ね、ここから彼女がどうやってやっていくのか、正直一人でやっていくのはしんどいと思うんで、まあ、どこかの団体に所属するのがええとは思うんですが、あのスタンスでしょう。スターダムは難しいと思うし、東京女子ももっと難しいと思うんですよね。だから、国内の団体やったら、どこなんでしょうね。マーベラスかな。ちょっとわかんないけどね。だから、まあ人気ありますからね。可愛らしい人ですしね。かまあね、あの子もどうですかね。なんか WWE 的にはまた呼び出そうみたいな話もあるっぽいので、まあ日本人女性が活躍するのは全然いいと思いますけども、例えば今 WWE にサリーが行って、ダメージコントロール、アスカと、イオ、スカイと、カイリセインがいるところに4人目で入るっていうのはちょっとあんまり現実的でもないしね。どんな立場で行くんかな。まあね、見守りたいなと思います。 帰りもね、まあ案の定 WWE に復活して、しかもあの特番から復活して、でもうすぐこうスマックダウン所属になって、で次の特番でもね、あのいいカード組んでもらうと、やっぱりこう信頼感あるんでしょうね。すごいなぁと思いますな。あの僕ちょっと今 WWE 全然見れてないので、どんなことになってるか、あの扱いは本当に Twitter とかでしか見れないんですけども、いい感じですよね。彼女はまだまだ頑張れると思うんでね、頑張っていていただけたらなと思います。オープニングで社長変わったね話を、するつもりだったのがちょっと長くなりましたね。もう一個ね、今日はちょっとメインでお話ししたいことがあって、いつだったかな、2日ほど前のプロレスのニュースを見てるとですね、11月19日、今日がね11月23日なんで、11月19日に後楽園ホールで行われました天竜プロジェクトで、WAR の6人タッグ選手権の試合があったというのが、あのプロレスのニュースに引っかかってきてまして、ああなるほど、懐かしい話やなと思って、この WAR 世界6人タッグの、選手権者っていうのは今までどんだけおったんやろうっていうのをちょっと見てみようかなと、調べてみたわけですよ。まああのベタなところで言うと、ウィキペディアでねバーッと載っとるんですが、なんとね、あの天竜プロジェクトのホームページ、天竜プロジェクト 2010.com っていうところにも、この WAR 世界6人タッグっていうのが全部載っとるんですね。結構丁寧な作りになってて、ちょっとびっくりしましたね。ちなみに天竜プロジェクトの王座遍歴には、インターナショナルジュニアヘビー級のシングルで、同じくジュニアヘビー級のタッグ、それと UN のタッグと WAR 世界6人タッグ、この4つのベルトの各世代のチャンピオンが掲載されています。 IJ シングル、 IJ タッグはね、あの WAR の時にもあったんですけど、 UN タッグってありましたっけ、これ全然知らんねんけど。あ、そら知らんはずや。初代がね、今年の6月10日にあのやってますね、王座決定トーナメントっていうのがあったんですね。青柳優馬、ああそうなんや、全日本の青柳が取ってるんですね、2人でね。で2代目が諏訪間と田村で、佐藤ひかると鈴木秀樹ということで、まあ、天竜プロジェクトが、まあ、認定してはいるものの、なんとなく全日本色の強い、王座になってますね。まあそんなことはともかくとして、 WAR 6人タッグです。僕ね、SWS をそないに一生懸命追いかけてたわけではないんですけども、 SWS が見たかったんで、確かあれワウワウやったかな、なんか衛星放送、なんか見た気がするんですよね。で天竜源一郎という選手が僕は好きやったんですよ。だからまあ必然的に WAR を見るようになって、であっこからですね、新日本に上がったりとか、あの辺の動きはすごい好きでした。まああのシュープロと週刊ゴングとあって、僕は週ゴン派やったんで、必然的に天竜が押すような形になりましたけどね。で、先ほど言いました WAR 世界6人タッグ、これがね、実は第23代っていうのがこの間認定された、橋本和樹、橋本大地、上谷秀吉の、3人なんです。まあ大日本の人たちですよね。で今まで一体どんな人たちが取ってきてるんだろうかというのを見ているとですね、まあ WAR なんで皆さんよくご存知だと思うんですけども、ダラプロ聞いてる人やったらね、あの古いファンも多いと思うからよくご存知だと思うんですけど、一番最初初代は誰やったかというと、あれなんですよ、冬木軍なんですよね。冬木、邪道、下道、この時冬木行動かな、冬木、邪道、下道が初代なんです。でこの時の相手が天竜源一郎、北原幸喜、アニマル浜口組と、WAR のまあ正規軍やった人たちが相手になって、まあ初代に認定されたと。それがこの風紀軍やったんですね。でその2ヶ月後ぐらいに、横浜文化大学館でやられてるんで、きっとこれはビッグマッチだと思うんですけども、ボブ・バックランド、ザ・ウォーロード、スコット・プトスキー組というのが取っとるんですね。これ冬木軍は初めての防衛戦で防衛できなかったという、ボブバックランドがなぜか取ってるんですね。不思議な感じ。 で、3代目はまた冬季軍が取り直すと。それが9月の1日なんで、5日天下で終わってるわけですね。で、その次が、腰中、後藤、小原っていう、平成維新軍、反戦主会同盟平成維新軍からの流れですね、が取って、で、アニマル浜口、天竜源一郎、北原幸喜が、また取って、というふうな流れになっています。で、この中で、ちょっと面白いなと思ったのが、この冬木邪道下道組っていうのが、まあ、大体ね、防衛あんまりしてないんですよね。まあ、多くても3回ぐらいしかしてないんですけど、ここがね、通算で5回取ってるんですよ。多分、ここが一番多いんちゃうかな。うん、だから、本当に、6人タッグの、このベルトって、この冬木軍のために作られたと言っても過言じゃないんでしょうね。で、この冬木軍との、構想で、やっぱこう、光ったのが、安城、高山、山本健一っていう、このゴールデンカップス。1996年の5月26日、横浜文化体育館大会で、第9代の王者になっとるんですよ。これが、まあ、さっき言った冬木軍と戦って取りました。で、その翌月、また冬木軍が取り返す。で、その次に、高田、佐野、柿原っていうのが、また取り返す。っていう流れになってます。この頃は、WAR と、ユインター、ですよね。やってましたもんね。で、その次が、冬木、安城、バンバンビガロという謎の6人タッグが取ってたりします。で、ウルティモドラゴン、アラヤ、で、天竜源一郎。こんな3人でも取ってるんですね。アラヤとかめちゃめちゃ懐かしいですよね。で、ここがですね、なぜか1996年10月28日にベルト取っとるんですが、その日のうちにベルトを封印しちゃってるんですよ。何があったかちょっと僕は覚えてないんですけども。で、翌年、両国で北原、荒谷、ランスストームというのが、北尾、平井、トミードリーマー組から、これで決定戦やったんかな、やって、王者に輝いています。で、その次、1997年に、北尾、平井、望月、モッチーですね、の、3人が王座になったんですけども、1998年頃に北尾が、一旦、まあ、こう、引退的なことになって、まあ、封印みたいな感じになったらしいです。で、これで一旦、この WAR6 人タッグというのが終わったんですよ。だから15代で一遍終わったんですよね。で、そこから、2010年に、新宿フェイスで行われた、これは何の大会かちょっとわかんないんですけど、天竜北原、桃田光夫組対、後藤達俊、高山、関本。これもなんか面白いですね。組がやって、まあ、この後藤、高山、関本組が第16代王者になったと。これ、関本、高山、後藤ってすごい組み合わせですね。うん、みたいな。で、翌年、翌年じゃあは、3ヶ月後、嵐、石井、諏訪間組が取っとるんですよ。だから、石井智弘はまだ新日本に上がらずに、力プロとかの預かりやった時かな。この時は天竜とも一緒に動いてましたもんね。で、次も天竜、嵐、石井っていうメンバーで取ってます。2011年。で、ここら辺からですね、ちょっとよくわからへん展開になってくるんですが、第20代、荒剣がね、取っとるんですよね。しかも防衛結構しとるんですよ。うん。西村とかね、なんかその辺が、矢野啓太とかね、その辺がこう、挑戦してますね。2022年、急にここで飛ぶことになります。で、こっから急にやっぱりメンバーが若くなるんですよね。ガイナ、ケンゴ、岩崎、コウキ。この人僕全然知らないんですけど。岩崎さん。あと、小玉雄介、熊嵐あたりも、撮ってますね。で、この間、第23代の橋本、上谷という、3人に移ったということになります。この WR 世界6人タッグってね、まあ、そんなに、まあ、歴史こそ長いけど、たった23代しか、ないんですが、僕ね、個人的にこのベルトのね、まあ持ったことないけど、質感もいいし、6人タッグのベルトって、今でこそネバーの6人タッグがあるけど、 あんまり日本にはないでしょう、6人タッグって。ルチャーは結構あるんかな、トリプル A もあるし、CMLL も多分あるはず、UWA とかもありますよね。6人タッグのベルトね、やっぱもっともっとこう活発になっていったら面白いなと思うんです。もうこの6人タッグのベルト好きなんですよね。なんかちょっとだけ思い入れがある6人タッグベルトやったんで、あとまあ WAR っていうのもね、ちょっとだけ思い入れがあるやつやったんで、ちょっと紹介させていただきました。まあよかったらまたあの WAR 世界6人タッグ、あの天竜プロジェクトのホームページに写真も載っけてるんで、面白いかなと思います。ぜひ見ていただければなと思います。ほんで、この今日のね、あのダラプロを収録するにあたってですよ、まあ一応まあネタをね探しとったんですけども、あんまりこう触れたくないネタなんですけど、 X、 まあツイッターのね、あのスポーツのトレンドのところにプロレスゲーっていうのがあったんですよ。プロレスゲーってなんじゃらほいと思って、でまあ見てみるとですね、どうやら参議院議員のあの政治家の先生がね、まあなんかこうプロレスアンチのプロレス芸やと、まあ批判、誰かのこうツイートに対してそんなことを言ったわけですよ。ちょうどね、ほんと 2,3 日前に加納栄子のなんかインタビューなんかな、簡単なこう記事で、あのプロレスという表現をするのは良くないんじゃないかっていうのが書かれてて、こうまあ例えばそのね、僕らでもあるじゃないですか、こう段取りが決まっていることをプロレスするって言っちゃったりすること、僕もあんま好きじゃないんですよ。それを加納栄子があのそんなことを口にしてて、あ、やっぱり嫌な気になるような言葉はあえて使う必要ないじゃないですか。まあ、特にプロレス村に住んでる人たちってそこはやっぱりね、ちょっとこう敏感でしょ。まあね、あの人によっては流すし、僕も状況によっては別にそこまで注意はしないけど、やっぱりいい気はしないんですよね。で、この先生、僕も政治家のことで先生っていうのはあんま好きじゃないけど、あの人が、あのプロレスゲーって言ったのがね、こう意外とこう波紋を呼んでるんですよね。で、今のところパッと見た感じですね、ガミ、女子プロのね、ガミ、あと高道の区、それと秋山純、この3人が、まあ、プロレスラーとしてはこう喋ってるかな。あ、 2AW の最上九っていう人もなんか喋ってはります。まあ、あの他はプロレスファンの人とかがやっぱり怒ってはるんですけども、秋山がね、あのすごくいいことを言うてるんですよね。あの秋山自身は、あの自分はやっぱそのすごい人らを見てきたし、そのこれまでにも対戦をさせてもらってきたから、そのプロレスに対して自分自身はどうこう言われても何も揺るがへんと。それよりもそのプロレスゲーという言葉に反応してくれてるプロレスファンの皆さんの数々の言葉を見てて、プロレスやっててよかったなと、力をもらえましたと、全プロレスファンの皆さんありがとうございますみたいな、あのポストをねしとるんですよ。絶対ね、いい思いはしてないと思うんです、どんだけ心の広い人でも。僕でもやっぱ嫌やもん、こんなこと書かれたら。でもそれをね、嫌やと書かずに、こうやって逆にありがとうって返せる秋山って懐大きいなぁとね、思ったんですよ。で、それに対して、ファンの人が書いてるんですけども、やっぱり命かけてやってきた人を近くで見てきてるので、そのプロレスに対して、その動向、自信と誇りがあるから揺るぎませんみたいな、そういうふうな言葉で返してる。っていう秋山純のこの大きさがなんか知れていいなぁと思ったんです。まあこの政治家の先生、こんなことでね、言うてもプロレス村の人たちなんかね、全人口からしたら大した人数じゃないですよ。めちゃヒート買ってるけども、一体どんな結末になるかわからへんけど、まあね、ごめんって言ってくれるのが一番いいけど、まあこの秋山のこの姿勢が正しいのかなとちょっと思ったりもします。で、やっぱそれに対してね、その力をもらってるのは自分らですって言ってる あのプロレスファンもいてて、やっぱこうプロレスっていうジャンルってなんかこう持ちつ持たれつというか、ファンがあってのものですし、でプロレスラーあってのファンやしね、もちろん格闘技とかでも同じなんでしょうけど、ちょっとそこのニュアンスは違うかな。その歌手とかアイドルもファンがあってのもんやし、歌手とかアイドルがおるからファンがおるわけやしっていうのはあるんですけど、もっとそのプロレスのプロレス、まあプロレス村って言い方も良くないかもしれないですけど、プロレスの関係性ってもっともっとそういうお互いの信頼関係じゃないですか、ベースにあるのが。でプロレスラーと、プロレスファンっていうのもやっぱそのお互いの信頼関係なんだろうなと、いうのをこのバカな参議院議員のツイートを見ながらね、思っとったんです。まあこれ今日のツイートなんでね、一体どんな結末になるのか、ほんまちょっとほんまね、ガンと言うたらなあかんと思うんですけどねまあまあまあ、なんかね、ほんましょうもないなって、自分のことを棚に上げてね、ほんまちょっとプーってちょっと怒っちゃいましたよ。はい、てなわけで、今日はですね、ネタはこんなもんで、用意してたんで、まあだいたいぐらいの時間になってるんかな。あのそんな感じで、実はですね、ドルフィンが何をやってるかと言いますと、ちょうど多分この時間帯の裏ぐらいで、あの寝る日での収録をしてると思うんですよ。昨日をドルフィンからあの寝る日でね、スカイプで撮っとるんですけども、あのスカイプの ID が届きまして、で寝る日で関係の方に、スカイプの ID を投げておきました。一応ドルフィンのアナルをよろしくお願いしますというコメントとともに投げておきましたので、一体どんな配信になってるか、楽しみですよね。おまけ配信になってるのか、まあ本放送なのかで上がってくるタイミングがちょっと分かんないんですけども、寝る日ではね比較的早く上がってくると思うので、まあまたあの上がり次第、ダラプロのあのツイッターの方でも X の方でもあのリツイートすると思いますんで、ぜひ見ていただいたら、聞いていただいたらと思います。おそらくドルフィンはまああのサンダーヘッドレディオは出たことあるみたいです。僕もはっきり覚えてないけど、前回言ってましたね。あとはシューティングスターラジオとか、カテプロには出てるんですけども、プロレスラジオとあとドラプロ関係以外は多分初めての対外試合やと思うんですよ。まああの変態しかいない寝る日でなんでね、ドルフィンが一体どんな変態っぷりを発揮できるのか、帰ってきたドルフィンのアナルが無事なのか、そのあたりもまた次回、じっくり聞ければなと思っております。それと12月3日、前回前々回ぐらいかな、配信の頭にセロさんからのコメントで流させていただいていたアバンサル、神戸大会なんですが、先ほどたまたまあの代表の方からのツイートを見ると、あの予定のチケットが全部出払っちゃって、定員オーバーになったらしいんですよ。なのでちょっと予約ストップしますみたいなことになったそうです。まあ良かったですよね。今回ちょっと僕ね、ちょっと冒頭にも言いましたけど、ちょっと家バタバタしてまして、ちょっと行くかどうかまだ分かんない状態だったんで、どうしようかなと悩んでたんですけども、まあ、いっぱいになってよかったなと思ってます。もうちょっと日がないので、セロさんに出ていただくのは試合後になると思うんですけども、また、試合振り返りみたいな感じでね、セロさんにも出ていただきたいなと思いますし、あと、今日、もう多分この時間帯に、ドルフィンがアナルをいじられてる、前回出ていただいたアヤポンにも、また出ていただきたいなと思ってます。これはネルヒデの方からも頼まれてるんでね、また1ヶ月に1遍とか2ヶ月に1遍とかいうパターンで出ていただいて、彼女っていうんかな、いろんな話もっともっとほじくれればなというふうに思っております。はい、てなわけで、今日はこんな感じで、お届けしたダラプロです。やっぱ一人喋りっていいですね。邪魔が入らへんというか、邪魔って言ったらあかんけど、みんなで喋るのもね、すごく楽しいんですけど、やっぱり自分の喋りたいことだけ喋るっていうのも、まあいいかな。まあちょっとオナニーっぽくてね、聞いていただく方には申し訳ないんですけども。ああ、そうそう。たまたまね、TikTok を見てると、ライバーさんっているじゃないですか。生配信してる。 ライバーさんの事務所を始めましたっていう、多分新宿2丁目系のお姉の人がやってはったんですよ。新人ライバーちゃんに教えたい、こんなことしちゃダメとか、こんな風にやりましょうみたいな、そんなシリーズがたまたま流れてきてて、へえと思って見てたんですけど、まあこういうラジオの場合は、まあ僕今パソコンに向かって撮ってて、でこれが流れる時には僕は全然違うことしてるじゃないですか。生じゃないのでね、収録したやつを流すので、だから一体どんな人がどれくらいの人数聞いてもらってるかは全然わかんない状態なんです。もしかしたらゼロかもしれない、もしかしたら2億人かもしれない。でもライブ配信、まあ、TikTok でもそうですし、他のライブ配信アプリ今いっぱいありますよね。あんなんやったら入ってきましたっていうのが通知されますよね。でそこで、あ、こんにちはとか、こんばんはとか言って、いつもどうもみたいな、なんかそういう風なライバーさんが言ったりするじゃないですか。あれもやっぱりね、なんかいろんなコツがあるそうですよね。でなんかそのお姉の人が悪い例とかいい例とかやってたんですけど、そこで面白かったなと思うのは、やっぱりよくある新人さんはどうしてもこう暗いと、あ、どうもこんばんは、なんとかトモキンです、今日も寒かったね、あ、え、どう、あ、誰も見てないや、うん、まあでも頑張って話そっかな、あ、こんばんは、来てくれた、あれ、あ、出て行っちゃったみたいな、なんかこんなね、暗く喋ったりとか、あと入ってきた見てる人数に一喜一憂するとかね、なんかそういうのが良くないよってそのお姉の人は言ってるんですよね。1時間やったら1時間決めて、まるでこう最初から決まったようなプログラムで喋ってるみたいな感じでやりきれと。例えがすごい面白かったんですけど、人気のない映画館、例えば平日の日中とかでも映画館多分ガラガラじゃないですか。でガラガラでも映画館で流れてる映画って手抜かへんでしょって言ってはったんです。まあもちろんそうですよ、収録やから。お客さん5人しかおらへんから短くしようとかないじゃないですか。それを言ってはってね、あ、なるほどなと思って面白かったんですよね。まあこのダラプロとか、ネットラジオ、ポッドキャストは収録したものを流す形になるので、まあ先ほどの映画にちょっと近いのかなと思うんですけども、まあもしライブ配信とか、することになったら、そういうこともね、ちょっと頭の中に入れて、やってもいいんちゃうかなと思いました。どうなんですかね、プロレスのライブ配信とかやってる人いるんかな。ダラプロでライブ配信したらニーズあります？結局ね、編集せんでいい分楽は楽なんですけどね。うん、いっぺんちょっとドルフィンと相談してみてもいいかもしれないですね。うん、まあそれで稼ごうとかそんなことはあんまりないですけど、やってみてもいいかもしれないですね。はい、ちょっとまた考えておきます。はい、てなわけで、約30分ほど、お話ししましたので、今日のドラプロはこれで終わりたいと思います。次回はいつだ？今日が23で、明日配信24、なんか12月1日の配信になるわけですね。おそらく、普通に行くとドルフィンが、今回の、まあ、今夜のアナルの話をしてくれると思います。で、まあ12月そうですね、3日にはバンサルがあるので、8日とか15日あたりにはセロさんに出ていただいて、ちょっと振り返りとか、あとまあ年末に向けてね、いろんなビッグマッチもあるでしょうし、で今年のプロレスの振り返りみたいなのもできればなと思ってます。また皆さんも、今年プロレスどんなのが良かったなみたいなのがあれば、ダラプロのツイッターの方にどんどん書き込んでいただいたら、また紹介とかもしたいなと思っております。はい、てなわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。今回お届けしましたのはトモキンでした。聞いていただきましてありがとうございました。また来週、次回はドルフィンのアナル話、ご期待いただければと思います。ではでは皆様、良い週末をお過ごしください。バイバイ。そうそうそう、あね、僕ね、スマホの待ち受けをね、夏っぽいのね、まあ夏っぽいにしてたんやけど、夏っぽいからまた新しい夏っぽいに変えたんですよ。ほならもうね、もう電源入れるたびにこうニヤニヤしちゃうね。ほんまにいいっすね。秋もバイバーイ。
ロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。